続きまして、及川清隆副会長です。
新たに就任された副会長3名ですね。まあ、正確に言うと、2名が新任ということで、今回2期目になりますかね。及川副会長にお越しいただいております。及川副会長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。及川副会長は、先下体制2期目を支えてくださいました。で、副会長としては2期目ということで、それから岩手県視覚障害者福祉協会理事長も務めです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、及川副会長、1期目、立候補されたときに、私、すごく印象に残っているのが、東北の被災地を代表して、立候補したと。で、被災地の活動、支える活動を行いたいというようなことを立候補演説で行っていたと思うのですけど、
はい、
それにつきまして、1期目の活動を振り返り、いかがでしょうか。
私たちの思いをですね、自治体に要望書として提出したり、それから情報誌遊歩道っていう年刊誌を発行させていただきました。ただ振り返ってみますと、なかなかその被災者への生活に密着した支援がなかなかできなかったかなという反省がありますけども、ただそうは言っても日毛連を通じて、被災者へ災害給付金をお上げできたりですね、あるいは日毛連を通じていろんな媒体からの情報をお届けしたりという意味では、いかばかりかでもですね、被災者への支援ができたかなと思っております。ただ今回の熊本の地震災害ですけども、4月の14日から地震が発生したんですけども、この場をお借りしてですね、多くの被災された皆様方にお見舞い申し上げたいと思いますし、過去5年のですね、私たちの活動を踏まえた、何か支援って言ったらおこがましいんですけども、何か力になればいいなというふうに今東北ブロックで組織しているプロジェクト委員会では今検討中でございますので、今後支援に向けた具体化をしていきたいというふうに考えております。
はい、これからの抱負も少し触れていただいたところなんですけど、改めてその2期目ということで抱負ですね、お伺いしていこうと思います。お願いできますか。
はい、先ほども触れましたけども、東日本大震災の復興支援というのはまだ道半ばでございます。合わせて今回の熊本県の震災も発生しました。そういうことから考えますと、やっぱり私たち視覚障害者の防災あるいは減災ということをですね、しっかり根付かせていく活動を継続しなければならないなというふうに一つは思っております。二つ目はですね、私が今考えておりますのは、重複視覚障害者、いわゆる視覚障害を持ちながら耳が聞こえない、あるいは内臓に障害があるといったような視覚障害にプラス他の障害を持っている方がですね、なかなかその自立ができていない、特にも視覚支援学校では知的の視覚障害者がどんどん増えておりますので、これを放置しておくわけにいきませんので、重複視覚障害者の社会自立支援基盤環境を構築していきたいというのが2つ目です。3つ目はですね、アハキ免許、アママッサージハリキューの免許資格を取れない方が多くなってきております。はい、ところがその自立策、自立支援策っていうのは行政も私たちもなかなかその着手していません。そういうことで、そういう方々の早急なですね、自立する手立てを講じなければならない、施策として講じなければならないのではないかなと思っております。それから4つ目はですね、展示使用者が今視覚障害者の1割ともそれ以下であるとも言われておりますけども、展示の文字というのは、長年先人がですね築いてきた私たちの唯一の文字です。で、視覚弱者であってもいずれ、私も前にですね弱視だったんですけども、今はほとんど見えません。でその時、入学した時に展示は必ず取得して、自分のものにしておけというふうに学校の先生から言われました。で、今その先生の教えにとても私は感謝しております。必ずですね、耳が遠くなる、どんどん視力が落ちていく、 それから記憶力が落ちていく、そういう時には必ず点字の文字というのは自分の人生を支えてくれます。そういう意味では点字の再教育の見直しをですね、やっぱりしていかないと。確かに音による学習とか情報の入手というのもありますけども、確実に点字の文字を熟読しながら思考していく、物事の情報を知っていくということがですね、とてもこれからの時代は大事だというふうに私は思っておりますので、点字のあり方、点字教育のあり方、点字の情報の発信のあり方っていったような点字について少し考えていかなければならないんではないかなと思っております。まあ、いずれにしても竹下会長を支えながら、竹下会長と相談しながらですね、在任中私が描いている点についてですね、道筋を立てることができれば幸いかなというふうに思っております。
はい、ポイントを絞っての力強いメッセージありがとうございます。ところで先月4月に施行された差別解消法についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、障害者差別解消法と合理的配慮についてはですね、非常にこう地域性が私はあると思っております。もうすでにそういう配慮されている部分も地方に行くとあるんですね。ですからそれぞれの地域性が異なる配慮というのも当然あろうかと思います。そういう意味においてはですね、これから視覚障害者への合理的配慮の啓発浸透理解をどうしていくかというのは、事例の積み重ね、一つ一つの事例の積み重ねを行政と民間と私たちが積み上げて、そして2年後3年後に合理的配慮がしっかり根付いていくようなですね、活動、それから協力支援というものをしていかなきゃないと思ってますし、合理的配慮の研修の時ですね、行政も民間も必ずその視覚障害者当事者、障害者当事者を研修の講師としてお招きいただきたいと私は地域に行ってお話ししておりますので、そういった形で合理的配慮がより社会に根付いていけば嬉しいなというふうに思っております。
はい、施行されて一安心というわけじゃなくて、はい、これからが大切
で、これからですね、
はいはい、ということで、及川副会長スタジオにお越しいただきまして、いろいろお話を伺いました。はい、及川副会長お忙しいところありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。